タックポッドキャスト始まります。2018年8月31日タックポッドキャスト2第6回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんでお届けします。8月も終わりますね。夏休みも終わります。私の夏休みはまあとっくの昔に終わったんですけど、気分は年中夏休みという感じでやってます。今日はですね、オープニングでお話したいのは、まあ、アップル京都の話はエンディングでするとしてですね、9月に、まあ、iPhone が発表されるであろうというところからですね、さまざまなこのアップル製品についての噂が今出てますので、その辺をちょっとお話したいかなと思ってます。今年もですね、アップルの新製品が登場しそうな秋がやってきますというふうにニュースなんかでは書かれてますね。まあ、新型 iPhone、 これはまあ確実に来るんだろうなということですけれども、その新型 iPhone 以外に新型の Apple Watch、 これもまあ時期的に来るんだろうということです。まあ、この2つはね、まあ、ほぼ確実と言いますか、もう9月に出るんでしょう。まあ、iPhone なんかはね、もう毎年9月出てもらう困る人もおるわけですよ。はい。で、まあ、この9月に、ね、出たら、その新型 iPhone を持って10月の AUGM 東京、大阪、長崎に皆さん行ってもらうということですんでね、それはよろしくお願いします。 AGM の宣伝もここでしておきますが、今噂になってるのは13インチの Mac、 これ安いやつ、廉価版が出るんじゃないかという噂が、まあ、一つですね。もう一つは Mac mini 出るんじゃないかと言われてます。これ結構長いことね、アップデートしてませんからね。はい。 MacBook の方は今は、12インチね、誰でも使ってますけど12インチ版というのがあるんですが、この液晶のベゼルを小さくすることによって液晶の大きさを大きくして13インチ版が出るんじゃないかなと言われてます。まあ、かなりまことしやかな噂といいますか、価格とかですね、そんなんもなんか出てますよね。まあ、MacBook は今の12インチまあまあね、いいですけど、もともとね MacBook って13インチ出てましたもんね。エアーが11、13で、その11がなくなってしまいまして13が残ってます。でもまあエアーの11ってかなりこのベゼルの部分がですね大きかったので、その本体はですねほぼその今 MacBook の12インチと変わらないような大きさでしたもんね、11インチというのもね。でこれが今言いましたように、そのまだ端っこですね、今まさにこの原稿を見てるのが MacBook なんですが、上側ですね、上側で12、3ミリ、左右で10ミリぐらい、下に何ミリある、7、8ミリの余裕がありますから、これをこうね狭くすれば13インチになるんだろうなということで、筐体は一緒でやれば安くなるのかというような感じで今言われてます。まあね、9月になったらいろんなもん出ますからね、まあ、CPU がどうとかって話はあるんですけれども、まあ、それはそれでね、まあ、別にその MacBook に CPU がどうとかって期待する人はあんまりいないと思いますんで、それはどっちかというと MacBook Pro の方ですからね。 Pro の方は2018年モデルで13インチのクワッドコアが出たっていうことでね、4コアが出たっていうことで、それに乗り換えよう乗り換えようという人が私の周りには多いんで、やっぱそういうプロ要素っていうのはそういうところだと思いますんで、 MacBook はそういう要素ではなくて、やっぱり持ち運びができてある程度のことができるということが皆さんの望みだと思いますんでね、それはまあ任せてという感じです。それともう一個はですね、 Mac mini に新機種が登場するんじゃないかという噂、これも噂ですよ、あくまでも噂です。でなんかですね、新しい Mac mini はプロ仕様で、プロ仕様という意味が分かんないんですけどね、それだったら Mac mini Pro とかにすればいいんでと思うんですけど、 Mac mini もそういう意味ではね、寿命長くないと思いきや、皆さんでもね全然新しいのがバージョンアップされないんでですね、しょうがなく Mac mini の古いのを使ってる人が多いと思います。ですがこれが何かアップデートするんじゃないかという噂が出てます。まあね、いつもの話ですけれども、アップル製品というのは、まあ、この噂だけですよ、噂。別にアップルが正式発表したわけでもないんですけれども、その工場のあたりだとかですね、開発者のあたりから拾ってきた噂をこうやって言ってるんですが、まあ、冒頭にも言いましたようにですね、iPhone と Apple Watch というのは、これはもうほぼ確実に私も出ると思うんですが、MacBook だとか Mac mini が出るんじゃないかっていうのは、これはまだ噂の段階です。はい、MacBook のでもね、13インチね、出たら、ちょっと嬉しいなと思いますけど、まあ大体当分この12インチ使い続けますね。特に持ち運び用途ではそんな13インチだろうが12インチだろうが変わらないと思いますんでね。 マックミニの方は本当に皆さん待ってるみたいですもんね。そのやっぱり入門機としてのマックミニというのがあって、その入門機としてのマックミニ、家には Windows パソコンがメインだけれども、実はマックミニをつないで Mac もちょっと使えるようにしてますという方が多いみたいですので、そういう意味ではマックミニ皆さん心待ちにしてるでしょうね。まあ、大事としてはね、マックミニよりもですね、iPad のミニですね。iPad ミニ4のもまとまってますんで、iPad ミニがね、もうちょっとスペックが高いのが出てくれたらと思ってます。はい、第7回のオープニングは、新しい Apple 製品の噂について取り上げました。タックポッドキャスト第7回、始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年8月24日19時19分にリツイートした記事です。中国のモバイル決算額は3300兆円、露天モバイル筒抜けになる個人情報、 IT メディアからの記事です。このお話はですね、この番組でも何度か取り上げさせていただきました。 QR コードによるモバイル決済が中国ではねすごく流行っていて、露店なんかでも今はモバイル決済に頼ってますというお話なんですね。はい、ちょっと飲みながらやらせてもらってます。あのニュースの冒頭にあるのはですね、まず中国の銀行で現金窓口に来るお客さんは1日あたり数十人しかいなくなくなったと。でも長い行列もなくなってしまったということで、取材したのはですね、中国四大国有商業銀行の一つの中国商工銀行の上海支店だそうです。この記者の人はですね、米ドルをですね、人民元に両替しに行った時に取材したらそういう話でした。もともとですね、すっごい中国の銀行って並んでたらしくて、4つのですね、窓口を同じこの銀行、中国商工銀行の上海支店では運用しとって、それでもですね、少し前まではもう 1,2 時間待ちは当たり前だったんです。4つの窓口全部やっても今は1個の窓口で全然待ち時間もないというふうになったそうです。で、中国の銀行やっぱすごいですね。日本とは違いますよ。このおかげで銀行員がですね、この4大国有商業銀行だけでですね、5万人がリストラされたとです。人員が制裁というか人員が削減されたということです。あまりにもこの現金を使わないキャッシュレス社会が浸透してですね、特に都市部では個人向けの現金窓口の需要がほぼなくなってしまっているそうです。まあ、ないわけではないんですけれども、やっぱりね、それは窓口は絶対いるとは思いますが、ほぼなくなってしまったということだそうです。中国ではですね、2013年のモバイル決済の額が9兆6400億元、まあ 9.7 7兆元ぐらいだったのが、その次の年の2014年にはなんと22兆6000億元、その次の年2015年には108兆元、さらに16年、おととしは157兆元、去年はもう202兆元だそうです。いや、すごい。まあ、これで有名なところでは日本でもですね、折り紙なんかが提携してますアリババグループが運営してますアリペイって有名ですね。最近ね、アリペイ使いますっていうのいろんなところにね、私は大阪の日本橋に住んでますが、中国人の方目当てのそのお店がね、アリペイとかやって書いてますよね。で、アリペイの利用者は年間に12億人、12億人ですからね、すごいですね。まあ、なんでこんなにこの中国でこの電子決済、電子商取引が流行ったかと言いますと、中国ではそもそもですね、クレジットカードっていうのがそんなに普及していなかったそうなんですね。クレジットカードっていうのは基本的には個人の信用力ですよね。私が例えばビザっていうカードを作ったとしたら、ビザが私のことを信用してくれて、お店に対してはそのビザが立て替えて払ってくれて、月まとめた分ビザに私が返すという、まあ借金ですよね、一種のね、っていう形をとってますけれども、もともと中国ではですね、支払いと同時に銀行口座から落とされるデビットカードっていうのがありましたよね。デビット決済っていうんですね。日本でもありますよね。キャッシュカードを渡すことによってデビットカードとしてデビット決済するっていうのはあると思いますけれども、それが先に流行ってたわけですね。 そこでさっき名前が出ましたアリババが目をつけて、そのカード代わりにですね、スマホで決済したら一緒じゃないですかということですよね。だから個人の信用ではなくって、今口座にある分しか買い物ができないということですので、店側もパッと口座から口座に移されるから安心だし、電子決済の会社としても信用して借金としてですね、そのお店に一旦払うんではなくって、ただ右から左に通過する仲介をするだけですから、あまり大きな損をすることがないということで、すごく流行ったようです。まあ、何度もこの番組で出てますけれども、利用する人はそのスマホのアプリで QR コードを出して店にピッて出す、もしくは逆の店に置いてある QR コードをピッと取ってやるというふうにやってるということです。まあ、どっちにしようですね、支払い額をちゃんとしっかりと確認してですね、でまあ指で認証したりパスワードを認証したりして、はい決済であれば、もう先ほどのデビットカードの仕組みと一緒で銀行口座から直接パッお金が移されるということになります。やっぱですね、これ便利なんかなということですが、この取材の話を見ていくとですね、露天商の人が言うてるのは、かつては偽札のお札をですね、百元札なんかを掴まされることが何度もあったけれども、スマホ払いにしてからはその心配なくなったと、お客さんもケチることがなくなったということで、まあ、現金はもう嫌だって言ってるってことですね。ケチるというのはねぎられるっていうことなんでしょうね。そのやっぱり現金だと自分の財布から減るのが嫌だからということ、まあ一緒なんですよ、お金使うの一緒なんですけども、電子決済やったらそんなもん嫌ないんで、まあ、ねぎらずですね、ケチらずピッとお金払ってくれるということだそうです。これなんとですね、上海市内のバス停脇で焼き芋を売ってた露店の話なんで、その露店の写真を見るとですね、やはりスマホ支払い用の QR コードを掲げて焼き芋を売ってるみたいですね。中国ではまあその露店だとかそんなんも当たり前なんですが、スーパーでも完全にですね、この無人化されてるところもあるそうです。まあ、日本でもありますけど、ここの中国のやり方は、ね、自動レジと書いてあるところに行くと、もうピッと決済されてしまうそうです。まあ、それがね、RF タグだとかのバーコードを使ってか、そんなよくわからないんですが、とにかくもうなんぼですよって言われたやつをスマホを出せば読み取ってくれてできるということだそうです。まあね、これはね、でも中国人の人が中国でやるのはいいんでしょうけれども、やはり中国に在住してない外国人、我々がですね、観光客として行った時は不便だというふうになってます。これ原則として中国の電話番号によるスマホの実名登録があって、その上で決済の中国の銀行の口座を作る必要があるということです。はあ、なのでね、どうなんですかね。以前AGM 大阪で北九州の沖田さんがですね、沖田事務所の沖田さんが WeChat Pay の口座の作り方というのを、まあ、お話しされてましたけども、そういうふうにしても裏技っていうか、そういうのを使わないと日本人できないんであれば、まあ、現金で払うということをね、露店ではさすがにね、クレジットカード使えないでしょうから、もう現金かこのピっていうやつでしょうから、まあ、難しいところではありますね。中国はですね、何億人もおる経済行動のこのビッグデータを分析することによってですね、まあ、市場経済を超える計画経済というのを共産主義としてやっていきたいらしいですね。まあ、言ったら市場経済、資本主義ではありませんと。中国はあくまでも共産主義ですね。共産党の一党に独裁に近い状態ですから。そしてそれで計画経済で普通の資本主義よりも規模を大きくしてですね、まあ、経済戦争に勝とうということだそうです。いやでもですね、これは消費者の身分や収入、その他家族構成、あらゆる個人情報が企業側に筒抜けになってしまうんですけれども、まあ、中国の人はですね、利便性の向上があればそれがいいということですし、もともと共産主義の国ですから、そのなんて個人情報の保護ですね、日本であればもう銀行の口座番号だとか、ね、家族構成だとかっていうのも個人の秘密ということでね、もう滅多なことでない限りは相手に言わない、そのよっぽどそれを使わないといけないことでない限りは言わないですし、集めた方の企業もそれはその目的以外に使っちゃダメというふうになってますんでね、そういう普及しやすかった環境というのが中国自体にあったのかもしれませんね。はい、この中国での電子決済、日本でも便利なような形で、さらに個人情報が保護される形で普及してくれたらいいなと思います。2018年8月23日9時18分にリツイートした記事です。機密性高い無料通信アプリを犯罪使用相次ぐ、消去後の復元困難、警察当局拡大に警戒、 IT メディアからの記事です。これはなんと日本の話ですからね、日本の話です。暴力団関係者や特殊詐欺の犯罪に関わっている人たちが海外でこの開発された機密性の高い無料通信アプリを使ってですね、そして連絡手段としてそれを使うことによって、まあ、悪用といいますか、消した後もですね、 分からなくできるということで、まあ、利用しているということです。とりあえずまあ暗号化技術が使われてますんで、通信内容は保護されてますし、消去したとも復元が困難だということに目をつけて使ってるみたいです。警視庁が摘発したグループで使われていることも確認されましたし、この犯罪ツールとしての悪用ということにやっぱりちょっといろいろと考えられてるみたいですね。この記事から拾いますと、仲間内でのやり取りはもっぱらこれを使ってるという、指定暴力団の幹部はそう言ってスマートフォンの画面を示したと。そして使われていたアプリというのがテレグラムという有名なアプリですね。でこのアプリのメッセージ機能を使って違法薬物の話だとかをしてるとそうです。このテレグラムっていうのは高度な暗号化技術で通信内容を保護できるということで、まあ、無料でやってますよね。もともとロシアの会社が開発したもので、アメリカってですね、暗号化技術を輸出することができないというふうな法律があります。アメリカ合衆国からの暗号輸出規制という法律がありまして、まあ、だいぶ規制緩和が進んでるんですけれども、完全に撤廃されたわけではないということなんですね。あの RSA だとかアンナンとかでもそうですけれども、もともとパソコンレベルでの暗号化の普及があったということで、この法律はかなり注目されていましたね。有名な話ではネットスケープですね、ネットスケープがウェブブラウザーを2つ2種類用意してたっていう話がありましたよね。これはアメリカ国内版では128ビットの暗号を使えるんですけれども、128ビットの暗号を輸出することは不可能ということで、国際版の方は128ビットのうち88ビットは平文、つまり暗号をかけてない状態、残りを40ビットを暗号をかけたということにしました。する程度パソコンを使えば1日ぐらいで解けてしまうというような暗号の強度になってしまうようにしてたということですよね。はい、今でアメリカはですね、商務省の中の産業安全保障局という BIS というところらしいんですけど、この BIS というところが、まあ、特にならず者国家やテロリストへのですね、輸出については規制を残してます。それはまあ当たり前ですよね、まあ、当たり前だと思いますけれども、64ビットを超える暗号による大量生産の機器やソフトウェアは BIS への登録が必要となるということで、登録も必要ですし事前の報告も必要になるというようなことになっているそうです。今のニュースにもあったようにですね、犯罪組織やテロリストがこれを使って自分たちの動きを、まあ、ら自分たちのやり取りを全部暗号化してしまえば、後で通信の解析することも不可能ですし、さらにはその後消してしまったものをですね、まあ、これはまあ暗号化とはまた別の技術ですけれども、消してしまったものが再生成できないということになるとやっぱ困りますよね。アメリカ発のシグナルというのもそれに使われているそうですけど、やっぱりテレグラムの方が有名ですよね。まあ、これを日本ではどんな風に使われているかというのを警察関係者がですね、あのいろいろと調べてその記事になっているんですけれども、過去に摘発した特殊詐欺グループですね、昔言ったオレオレ詐欺とか、あのあれですわ、あのグループは被害者から現金を受け取る受け子に対して、この指示役がですね、今どこどこに行けよとかっていうのをこのアプリを通してメッセージを送った事例がやっぱあったということですね。特殊詐欺グループっていうのは私ちょっとよく分かってないんですが、いろいろ調べてみたらですね、あの騙し電話をかけるかけ子とかですね、指示役とかいろいろね分かれとって、もうその人たち同士は全然もう顔も見たことがないというような、紹介だけされて、もうこのアプリにこのメッセンジャー入れろや言われて、その ID だけでやり取りしてですね、後からお金だけもらえたりするというようなことらしいんでですね、はあ、あすいません、飲みながらまたやってます。もちろんその指示役のですね、名前だとかそんなもわからない状態でもやってますので、もう本当にあれですよね、警察たどろうと思っても名前はわからん、メッセンジャーでアプリは消されとったらどういう指示だったかもわからないっていうことなんで、ちょっと怖いなと思いますね。この暗号化技術っていうのはその誰のためのものなのかということを考えた時に、難しいことは難しいんですよね。通信の秘密というのは当然守らなければならないものですから、その後、まあ、犯罪に使われたからといってで、じゃあそれをね規制するのかっていうのはおかしな話ですよね。よく言う話ですが、職人さんが持ってる包丁ですね、あれでね刺身引いてもらったらね、切れよく切れる包丁で引いたら美味しい刺身食べれますけれども、それで人刺したからって言ってですね、今度その包丁を打っちゃダメだっていうことは難しいじゃないですか。その包丁を適切に管理するということはやるべきなんでしょうけどね、それを打ったりするのを禁止するということは難しいことですので、まあ、ちょっとこれの管理は難しいところあると思います。ただやっぱりですね、一般に使われるといいますか、その特別な許可を得てない人にはその高い暗号強度のものは使えないようにするということは、まあ ある程度の、まあ、規制としてはあってもいいのかなと思いますよね。まあでもやっぱりそこ難しいですね。まあ、そのとにかく適切にこの暗号化された通信というものが使われることを望みます。はい、というわけで機密性の高い無料通信アプリで犯罪に使われるということですので、我々もですね、周りでそういうことが起こっているということを肝に銘じて生活していこうと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。まずタック公式ブログにいただいたコメントを紹介します。
はい、
アップルストアは心斎橋と名古屋堺しか行ったことがありませんので、京都行きたいと思います。次のアップルストアは神戸か梅田にできればいいですね。第7回の放送楽しみにしています。神戸の平山さんから8月26日9時48分にコメントいただきました。
はい、平山さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ブログにねコメントいただきましたけれども
ね、
アップル京都に行ってきたっていうのを記事書きましたんで、その記事に対するコメントなんですね。
はい、ちゃんと見てくれてるんですね、ブログもね。
はい、私ブログも一生懸命書いてますよ。
はい、そうなんだと思いました。
もうね、ポッドキャストにブログ
出た、
ね、何出た、頑張ってるぞ俺アピール
出た、今日も出た今日1回目
1回目ね。平山さんはあの心斎橋と名古屋堺ですけど、久米は堺と心斎橋行ったことあるでしょ、どっちも。
はい、
他はどっか行ったことある？
仙台。
あ、仙台ね。仙台なんか行ったん、は
い、仙台やったと思います。山形に行った時に。
ああ、エージウム山形。
はい、
あ、そう、エージウム山形行ったもんね。
行きました。
挑戦的やったよね、当時ほとんどアップル製品なんか持ってなかったもんね
第二世代 iPad 持ってましたよ
はい、はい、まあ、平山さんの書いてるように次はね、神戸か梅田ね、グランフロントなんかできたらいいですよね。
あー、でも次は神戸がいいですよね。
神戸どの辺？
異人館とか、あの辺、あの何でしょう、神戸らしい建物で。
北の？北の？
そうですね。
やったらアップルマークとか入れられへんや
あのスタバみたいな感じで、お、アップルだみたいな。
あー、なるほどね。いいな。あー、でもなんかセンター街とかあの辺とかにできそうですよね、できるんやったら。
うん、もしくは大丸の方か、海側か。
あー、旧居留地か、あっちの方ね。はい、ああ、そういうことね。でもね、やっぱ梅田でできてくれるのが大阪人としては一番ありがたいですよね。
私は心斎橋の方が便利なんでね
あなた個人の話をしたらダメよ私もさ、心斎橋の方が便利やけど、
あの、でも南の方に住んでる人たちからすると多分心斎橋の方が行きやすいと思うんですよね。
そっか、そうよね。南海なんかね、南の方に住んでる人は南海で、難波でね、降りて歩いて行ける距離やしね。そうやね。ああ、そう、平山さん第7回の放送を楽しみにしますことで、第7回の放送でこのコメント紹介させてもらってますんでね、はい、今回も聞いてくださることを期待しています。
はい、
平山さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、
肉姫さんに聞いてもらっているドキャストに昇格イアンコーヒーさんから8月24日23時32分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
コーヒーさんの電気屋ウォーカーさんも肉姫に聞いてもらってるポッドキャストに昇格ですよ。
なんかもう本当申し訳ないですね。恐縮でございます。
いやいやいやいや、もうほんまにさすが
思ってないでしょ
いや姫がちゃんとそうやって聞いて情報収集してくれることに私はありがたみを感じてます。
私でもあのツイッター見てるんですよ、うん、このコーヒーさんのコメント、うん、なんて書きました？
もし、
はい、
え、あいつ1回しか聞かないです
よ見とった？ じゃあコーヒーさん、あの次の配信お待ちしてます、
うん、ほんま見とったんや、はい、ツイッター見てると思わんかった、びっくりした今ちょっと
見てますよ、
ツイッター見てないと思ったね、何書いてもいいと思っとったのに警戒しようこれから。まあコーヒーさんはね悪の根源なんでですね、
お世話になってるのに
まあね、まあ、前回のタイトルニラまんじゅうと悪の根源ですから、その悪の根源っていうのは、
はい、
コーヒーさんのことです。
でも皆さんに心地よく聞いていただけるのは誰のおかげですか？
そうですね、コーヒーさんのご提案のおかげです。
はい。ですよね。はい。
コーヒーさんのいつもありがとうございます。今回もコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
続きまして、ニラまんじゅうってそういうことか。せいじさんから8月24日12時4分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。タイトルになったニラまんじゅうの方ですけど、これはあの、はい、初代 iMac についてたマウスがまん丸やったんですね、円形、
はい、
でニラまんじゅうみたいやったんです、
うん、
で前回ニラまんじゅうって言ったって話で、
なんか一般的にニラまんじゅうって呼ばれてたんですか？
いえ誰も呼んでないです。だから
大道さんが個人的に呼んでたやつですか？
そうですね、だから誠司さんもそういうことかって言ってるってことです。
よかったですね、拾ってもらえてね。
はい、タイトルね、いろいろ考えてるんですよ、私も本当に。
はい、知ってます。
今日2回目の俺頑張ってるアピール
気づいちゃいました。そこスルーしといてあげようかなと思ったんですけど、
これタイトルめっちゃ頑張ってね、何度も聞いてそのやってるんですよ。俺頑張ってるアピールなんで褒めてもらっていいですか？
頑張った
はい、じゃあせいさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ほんまや、ニラまんじゅう分かりました。
え、どういうこと？あ、ググった。
はい、
ニラまんじゅうでしょ
はい、
はい、改めてせいさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、続きまして、初代 iMac から20年も経ちますか。あの頃は PC9821 使いでしたが、初代 iMac は革新的で欲しかったです。専門学校の同期がパワーマッキントッシュ G3233DT を買ったら、間もなくポリタンク G3 が発売されたりしたのも懐かしい。紆余曲折あって、私の初 Mac はそれからかなり後のことに。ゆっくりもばっていってねさんから8月24日7時54分にツイートいただきました。
はい、生駒さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、今のせいさんの話にもありましたけど、初代 iMac、ね、それから20年経ったという話をさせてもらったんですけど、
はい、
君この PC9821 って知っとる？
知らないです
あの NEC ね、日本電機って日電って当時呼ばれてましたけど、 NEC が作ったコンピューターで、
はい、
独自規格なんですけど、まあそれまでのコンピューターって確かに各社が独自規格の独自 OS とか作ってたんですけど、
はい、
IBM PC 互換機って DOSV っていうのが出てきたでしょ。
はい、
あれで他の会社みんなそれに乗ったんですけど、 NEC だけはその PC98 シリーズっていうので独自の企画をやってたんです。
へえ、うん、
だから Windows も2種類取ったよ、 DOSV 用と NEC の PC98 用って、
はい、へえ、知らなかった、
うん、そうなんですよ。まあね、その頃私もそのエプソンの互換機使ってたんですよ、 NEC の
エプソン、うん、エプソン、
セイコーエプソン、今プリンターとか作ってる会社です。
へえ、
うん、あそこコンピューター出してて、それの NEC の互換機を、はい、ちょっとね、あのなんていうの、性能はいいけどちょっと安いっていう互換機やったんで、それを使ってました、
はい、へえ、
うん、すごいでしょ。
いや、エプソンって作ってたんだっていうことにびっくりですよね。
まあね、エプソンのドスブイ機なんかね、その後発売されたりしてましたもんね。
もうなんか今となってはエプソンって、
うん、
プリンターのイメージしかないですもんね。そうね、プリンターの会社ですよね、うん、
ちょっと面白かったのはほら、PC9821 っていうね、 PC98 シリーズが NEC ずっと独自路線でやってたけど、
はい、
互換機作ってたエプソンが先にもううちはドス V に移りますって、エプソンが先にドス V に移ったっていうね
ちょっと違ってたかもしれないって気づいちゃったんですよね。
そうですね、まあこの先細りは思ったんでしょうな。生駒さん、その後初 Mac は先っていうことでしたけどね、私はこの時にですから iMac にまあ乗り換えたといいますか、自分で使うコンピューターはそっちに変えたということなんですね。
私あのゆくもばさん聞きました。
あと聞いた
聞きました。
1回しか聞けへんの？1回しか 生駒さん毎週何曜日配信言うてみ。
月曜日。
日曜日。あれどう、合成音声すごかったでしょ。
すごいですね。いやなんか、うん、あの人が出てこないっていうのにまずびっくりしたんですけど、うん、
可愛い女の子の声でしょ。
そうなんですよ。ちょっと妄想が止まらないですね、
うんうん、いいでしょ。
いやもうすごいな技術ってって思いました、
うん、うちも一人ぐらい入れますか。じゃあ、あの人工音声。
そうですね。
なんかペッパーみたいやったな。
かわいいですよね、ペッパーね。かわいい、
ペッパーかわいいね。ペッパーでもなんかあの首だらんとして死にかけてんのよう見るんで。
充電切れでしょ。
そうそうそうそう、ちょ、あかんが話がそれたそれた。はい、というわけで生駒さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
続きましてボンダイブルーの iMac、 懐かしい家電までスケルトンカラーが流行り社会現象になりましたね。ガンダルフ、猫のしっぽ、中の人、その2さんから8月26日11時11分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ボンダイブルーの話ですね。いや本当に、まあちょっとこれボンダイブルーの話続きますんで、よかったらもう一個次も行きましょうか。
はい、わかりました、はい、続きまして iMac から20年ですか、 PC イコール四角箱ではなくなりましたね、はい、うん、つい最近のようで遠い過去のようでも。ブラフォード2さんから8月24日7時16分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう一丁いきましょう。もう一丁、
お、続きますね。
はい、
ありがたい。 iMac から20年、こんな色のパソコンあっていいんだと衝撃を受けました。おそらくその頃は仕様ではパソコンを全く使わなかった時期なので、最後に買った Mac のピザボックス型風なデザインの PC9821CE があったと思います。パンダ屋さんから8月24日13時17分にツイートいただきました。
はい、パンダ屋さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ガンダルさんもブラさんもね、パンダ屋さんもこの私の iMac ネタに食いついてくれて、本当みんなね、もうおっさんホイホイですね。
もうこういう話題を待ってたんですよ皆さん。
まあそうなんですよ、はい、はい、ボンダイブルーね、ガンダルさんの話ですけど、まあ、家電までスケルトンって、この時何でもスケルトン出ましたよね、ほんまに。
いやなんかそういう思い返してみれば、
うん
うん、このぐらいの時期に透明なやつが流行ったな、何でもと思って、
う
ん
う
ん、
そう流行った。あのね、あのほらね、セロハンテープバシってこうピッてピッて切るやつあるやん、台っちゅうの、なんていうのあれ、
うん、ホルダーみたいなやつですよね。
そうそう、あれもなんかスケルトン出たよね、あの頃。
はい、
今ないけどね。
ゲーム機とかもなんかそんなスケルトンとかじゃなかったっけ。
スケルトン出た出た出た出た出たわ、うん、でブラさんのようにね、四角じゃなくなったんですね。あのコンピューターもなんか丸いのとか出るようになったでしょ。
はい、
でまあね、パンダ屋さんやっぱり PC9821 ですよ。日本人はみんなねそこ通るんですよ。
これを体験してみんな Mac に行ってしまうんですかね。
まあそうですね、まあそういうことですね、まあ、一応一世を風靡した98シリーズを使って Mac に行くか、その後まあ Windows に行くか分かれたわけですよ。そう考えればね、まあ、Mac はでもね、 Mac の方がね簡単だったっていうことを覚えてますね、私も。
いや私なんか初めて使ったのが、うんうんうん、あの普通の昔ながらのコンピューター、
うん、
マッキントッシュやったんですよね、
うん、マッキントッシュですね、うん、iMac って、 Mac ってなったのこの iMac 以降からですね。
ですよね、もうなんかあの時のイメージが強すぎて、うん、そこからさ好きじゃないのか始まったんですよね、うん、あ、好きじゃないって言ってた。
あのすいません、天王寺アップルクラブのポッドキャストなんですよ。
あ、うん、アルコールクラブですよね。
え、好きじゃないとかいうのやめてもらっていいですか。苦手ぐらいの言い方にしてもらっていいですかね。
ボンダイブルーって本当に美しい色ですよね、
うん、綺麗だった本当にね。あのシドニーのボンダイなんか海岸かなんかいうのから作ったその造語らしいんですけど、
いや本当に綺麗なブルーですよね。このブルーがまた良かったからヒットしたとかっていうのもあるんじゃないですかね。
まあ、そうですね。その後ね、いろんな色でライムとかね、なんか花柄とかね、いろんなの出たんですけど、やっぱり一発目の
花柄なんかあったんですね。
うん、花柄もあった。二宮マック館で見ても間違いない。今のちょっとフレーズもね、引っかかる人は引っかかったんで、またツイート増えますよ、二宮マック館。
欲しいですね。
はい、というわけでガンダムさん、ブラさん、パンダイさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
続きましてタックポッドキャストで教えてもらったおかげで割とスムーズに切り替えができました。感謝です。 塚さんから8月24日7時53分にツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、何の話かというと、実は塚さんがファミリープランに、ご家族の方だと思うんですけど、はい、名義が違う人を MNP して入れたっていう話なんですよ。姫なんかドコモよね。
はい。
でご家族と今パケットシェアプランみたいなやってるでしょ。
そうですね、
うん、だからドコモなんかはその名義が違う人同士でシェアできるんですよね。
はい。
でもそれは IIJ ではできなくって、名義が一緒じゃないとダメなんですよ。だから例えばその家族入れたい場合は、その名義をまず NMP する前に名義変更を自分の名義にして、それから入れるっていうことをしないとダメなんですけど、
はい、
まあ、そういうお話もさせてもらったんで、塚さんそれを参考にやられたみたいです。
嬉しいですね、大道さんなんかのポッドキャストが、うん、いや、大道さんのニュースがこんな風に人の役に立つなんてね、うん、
まあね、私かなり人の役に立つことばっかりやってるよ。
今日何回目、うん、今日何回目
分からん、6回目の自分頑張ってるアピールで。もうね、
いや、でも嬉しいですね、本当にこんな風に、スムーズに切り替えができましたとか言っていただ
けると、本当ありがたいですよね、
はい、
うん、まあ、これからも役立つことね、姫も MNP の切り替えまだなんて、またね、どういうお話して姫にも切り替えてもらえたらいいなと思ってますんで、
はい、
はい、塚さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きまして、おお、大道さんの口からアバンティの名前が、一部ですがポッドキャストのアーカイブが残っているので、未だにヘビーローテーションで聞いています。肉部長のこだわりが垣間見られました。確かにリズムの合わない人と焼肉行くと損した気がしちゃうかもですね。プラスさんから8月24日9時47分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらね、これアバンティね。もう引っかかってきたでしょ、みんな。もう私の年代はみんな引っかかるんですよ、このアバンティの話題に。先週ちょろっと言ったようにね、はい、FM で全国ネットでやってたんですけど、バーでなんかお客さんが話してるっていうような内容でやるのの前から、はい、ラジオ番組で、サントリーの全面、まあ、冠でポーンと一社でやってた番組なんですよ。
まあ、
このアバンティという名前、おっさん方表ですからね、もうおっさんみんな引っかかってきますから。やっぱりね、同世代の方が聞いてもらってるんで、同じような話題でやっぱ盛り上がるの嬉しいですね。
ですね。
うん、姫、聞いたことある？アバンティない？
ないと思います。
あ、ほんまに？まあね、まあ、FM ラジオなんか聞くっていうことは最近少なくなってきたからもんね。
ですかね。でも営業で、うん、車で営業回る人とかはいまだにラジオがもう欠かせないっていう人もいますけどね。
まあ、営業の車もね、 AM しかついてないのありますけど、 FM ついてたらね、それが聞けるし、今はほら、はい、Amazon のエコーとか Google ホームで聞けるはずでしょ。
はい。いやでも私たちこれ意外とみんな持ってるもんだとばっかり思ってたんですけど、
うんうんうん、
意外と持ってないもんなんですね。
マジで？うちあれで3台あるで。
なんだっけな、2ヶ月ぐらい前にとあるセミナーに行った時に120人ぐらいいらっしゃったんですけど、多分持ってらっしゃる方いらっしゃらないと思うんですけどみたいな、持っている方みたいなんで、私だけで。
マジで？
逆に持ってる人いたんだみたいな、びっくりされて、あ、一般的にそんなに持ってないんだなと思いました。
姫はあれもね、 Google ホームのでかい方のやつやもんね。
はい、
うん、あれ、ね、エイジェも大阪でね、私の事務局の机で座ってたらね、隣のアドビの中尾さんがなんか近くの飲食店とかって言うたら、でっかい声でね、近くの飲食店はってみんなこっち見るっていうね。
もうなんかいたずらっ子みたいな顔になってますよね。
わしやないでと思いながらね。Google ホームね、わしの Amazon エコーと変えてあげようか。
ちょっと悩ましいですよね。私が聞いてる音楽アプリが、うん、エコーの方が相性がいいんですよね、っていうか対応してるんですよね。
何何
っていうか、私Amazon プライムなんで、
う
ん、
ああ、そういうことか。Spotify よりもっていうことね。
そうなんですよ。
ああ、旅行旅行、じゃあちょっと考えなあかんですね。
うん、ちょっとでも心情的なものは。
いやいや、でもね、やっぱりね、エコーより、はい、Google ホームの方が頭いいんで、はい、最近そっちばっかり使ってるんですよ。
ちょっともう一回言ってもらっていいですか？
Google ホームが一番スマートスピーカーで頭いいと思う。 シリなんかにずっといいですよ。
ほうほう、分かってきたね。
ありがとう、なんかありがとうございます。はい、なんかちょっと話それてしまいましたけど、アバンティですね、はい、はい、私も大好きです。またプラスの機会があったらね、アバンティの話で盛り上がりましょう。
アバンティごっことかしましょうかね。
やる？じゃあなんかあれやで、片言の日本語喋るマスター用意しなあかんで。いらっしゃい待てみたいな。
じゃあプラスさんにとりあえずアーカイブを、うん、
聞かせてもらって
お借りしましょうかね。
なるほど、分かった。それでアバンティごっこね。
はい。
サントリーに怒れるかもしれんで。
はい、もうそれなかったことにしてください。
はい、というわけでプラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ポッドキャスターのつながりが広がってるな、そろそろ合同イベントに行きたい、みどりんさんから8月24日8時45分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、最近電気ウォーカーさんとか、ウッドスリームのデジタル生活さんとか、はい、ゆくままさんと仲良くさせてもらってますんで、
はい、
合同イベントやりますか。
やりましょうかね。
餃子をみんなに包んで焼く会とかどうです
か。餃子はプロに焼いてもらいたい。
まあそうね、包むのをプロにやってもらいたいもんね。
お肉の方が食べたい。
肉
い
く、肉、
肉がいい。
鶴橋あたりでじゃあまた焼肉屋さんワブフロア借り切ってやる。
いいですね。
あの時美味しかったでしょ。いいですね、美味しかったでしょ、
はい、吉田。何でしたっけ、めっちゃ薄くて綺麗な並ぶやつ、やめとこう、はい、
シャトーブリアンの焼きしゃぶ。
あ、そうそうそう、うん、そう焼きしゃぶかな。
焼きしゃぶ、焼きしゃぶ美味しかったね。また行きましょう。いや本当に皆さんとね、機会があれば鶴橋で焼肉食べたいですね、
は
い、
ですね、
うん、まあ、ちょっと考えましょう。
はい、
はい、というわけでみどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はね、タックの公式ブログにコメントもいただきましてありがとうございました
ね。え、
はい、うん、本当ありがたいです。iTunes のレビュー、そして公式ブログ、そして Facebook のページ、あとは Twitter などなどですね、タック宛てにツイートコメントいただいたものがありましたら、私拾ってですね、ここでお待ちいただきたいと思ってますので、皆さんからのコメントお待ちしています。
お待ちしております。いや、これ本当嬉しいですよね、反応していただけるのって。
ありがたい。とにかく皆さんからのコメントお待ちしてます。
はい、お待ちしております。はい、では今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第7回もエンディングを迎えました。
はい、
アップル京都オープンしました
ね。え、しましたね。
はい、ちょっとね、行ってきたんですけど、まあその前にちょっと記事として読ませてもらうとですね、
はい、
アップルは8月25日に全国で9店舗目となるアップルストアというか、アップルストアって今言わないんですね、アップル直営店をオープンしました。
10店舗目じゃなくて、
まあ、10店舗目なんですけど、札幌がほら、はい、もう閉まってしまってますから、
はい、
稼働店としては9店舗目っていうのが正しいのかなと思ってですね、
はい、
まあ、そういう話では、まあね、渋谷は今閉まってるんですけど、まあ、またね開店するっていう話ですから、
はい、
関西では2004年ですね、お米ギャラリーの跡地にできました。お米ギャラリーって先週話したんです。
お米ギャラリーでしたね。
覚えてる、禅、はい、の JA がやってたお米ギャラリーね、おにぎり売ってたでしょ、
はいはい、
雨村の入り口にねあったでしょ。
そうですね、あそこだ。
そう、14年前です。それ以来の、はい、アップル心斎橋。
いや、京都っていうところがまたいいですね。
うん、うん、京都ね、まあ、先週ちょっと話したんですけど、場所は京都ゼロゲートって言って、
はい、
大丸わかる姫。
はい、
大丸って烏丸の駅の真上やん。
はい、
だから烏丸の駅と河原町の駅でいうとだいぶ烏丸寄りですわ。
はい、
で高倉通りっていうのを挟んで、まあ、向かい側というか市場通りがあって、はい、高倉通り、市場通りが、ね、東西に走ってて高倉通りが南北に走ると思うんですけど、それを挟んだところです。
お、
うん、今回実は佐竹さんと一緒に行列見に行ってきました。
はい、
うん、
見に行ってきましたって。
はい、あの開店はもう何もう人多いから嫌やから行けへんかったんですけど、
はい、
あの開店の2時間前の8時に行って、
はい、
で9時までいろんな人を見てあの、はい、楽しんできました。
はい、
はい、だからね烏丸の駅降りてすぐもう大丸で大丸のところからずっと並んでいくのがもうね河原町の駅まで並んでました。もう鴨川に届くんじゃないかっていうところまで。
8時の時点でそんなになってたってことですか？
8時の時点でそうなんです。
それって 入場制限とかになるってことですよね。でも
ね、あのアップルは先にもう道路の専用の許可を取ってたみたいで。
すごいですね。
うん、そういうことなんですよ。この後インタビュー聞いてもらうんですけど、人さんさんと岸田さんとあゆありがとうさんにインタビュー取ったんですけれども、
はい、
岸田さんなんかは5時台に来てたっていうことですから、それよりね
岸田さんそんな時間に行けます？京都に。
岸田さんは車で行ったそうです。
あーなるほど。
というわけでじゃあここで皆さんインタビューを聞いてください。
はい、
京都の市場の路上でなんと人さんさんを見つけてしまいました。おはようございます。
おはようございます。
今日なんかあったんですか？
今日ねなんかプラッと来たんですけどね、なんか余計並んではったんでちょっと並んでみようかな思って。あれちゃいます？なんかサンタロウの日とか。
あれ au の
au の
多分あれじゃないですか、大丸のバーゲンじゃないか。
そうですかね。なんでですのちゃいますや。
大丸の一つ手前のですね、はいはい、アップルの京都が今日オープンということで、今ねここは 200m ぐらいのところですかね。
そうですね、向こうまでまだ行ってないんですけど、大丸あそこに見えてるんで、まあ、そんなにあれかなと思うんですけどね。まだあと2時間切りましたね。ちょっとでもなんかこう見たいなと思って、はい、反対から歩いてきたんでね、まだ見てないんですよ。
なんと
並ぶの優先やったから必死で来ました。
大きなねガラス張りの綺麗な店でした。あの表参道みたいな。
ほんまですか？あまだ写真でしかね見てないんで、はい、この後楽しみです。
いいですね。これあの番組でまた取り上げられるんですか？
あのね今日実はね行きます言うてアップしてきたら音声つけるの忘れてたんですよ。アホでしょ。帰ってからつけます。
わかりました、はい、実はこれ北尾さんと一緒に行こうとか言ってたんですけど、北尾さんにはもう私行かんわって言ったのに、はい、来てるんで多分番組の中でめっちゃ怒られると思いますけど、あ、まあ、それ楽しみにしとってください。
肉姫さん、あ、聞いてますよ。またよろしくお伝えください。
ありがとうございます。じゃあ北尾さんもうちょっとですから、あの暑いですけど頑張ってください。はい、ではありがとうございました。
こんにちは、おはようございます。
岸田さん結局何時から並んでるんですか？
5時にはここにいます。
5時？え、電車ね、
車です。40分ぐらいなんでここから。
あ、そうかそうか、岸田さん平方でしたもんね。
そう
個人情報出てますけどいいですか？
構わないです。
ここがアップルの高倉のところからだいたい 150m ぐらいですかね。
そうですね、100人、130人じゃないかなと思うんですけどね、うん、数えたら最初結局こういう風にしていただいてるんで非常に楽でしたよ。
今回多分これアップルが道路の専用許可をもう多分先に出してるん
で、完全に取ってますよね。これ取ってないとこんなことできないですからね、うん、
そうですね。やっとまたやり方変えたんですね。ほら
とまともになったんです。
一時期ほら心斎橋でもう正月の時すごい並んでちゃんとこういうバリケードしてあったでしょ。
してありましたね正月はね。僕でもね並ぶの今回2回目なんです。
もしかして前回はどこですか？
前回の心斎橋以来です。
10何年前
ですか？そうです、14年前です ね。オープニング以外は並ぶ気がしなくて、ハッピーバッグ持ってるやつばっかりなんで中身はね。
毎年ランニングで走ってると、はい、山村さんが取材してるのに会うっていう。
山村さんは自分も買わないもんね、あの人もね。あの人も買わないからね、あの人も取材専用だから。
素晴らしい、
ラッキーバッグちゃうかった。すいません、代表の佐竹です。
今日は佐竹さんも来てます。というわけで、岸田さん、じゃああと2時間弱ですけど、はいはい、頑張ってください。また、英雄も大阪で T シャツ見せてください。
はい、了解です。
岸田さん、はい、マックトゥインの岸田さんでした。ありがとうございました。
バイバイ。
8月25日の京都、市場の街で、あゆありがとうさんを見つけてしまいました。こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。もしかして北の方から来られてるんですよね？
そうです、アップルストアのない北海道から来ました。
出発はいつされてたんですか？
昨 来ました。
で確か大阪空港伊丹かなんかで降りられたんですね。
そうですね、伊丹空港で降りて。
今日はですか、やっぱり T シャツですか。
そうですね、あと、まあ、アップルストアが札幌にないんで満喫して帰ろうかなと思ってます。
素晴らしい。うちの番組にも実はあゆありがとうさんのネタ拾って読ませてもらってます。いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あのアップル系のニュースソースってやっぱりですね、あの有名どころのブロガーさんのところから拾うことが多くて、はい、本当いつも素晴らしいニュースソースでありがとうございます。
あ、こちらこそお世話になってます。
いや恥ずかしい限りですね。今日でもいろんな方お目にかかるんじゃないですか。
そうですね、楽しみにしてます。とても
まさか岸田さんと2つ前のところに、
はい、
あゆありがとうさんとは私も岸田さんも東京でお会いしてますよね。
そうなんですよね。
いつやったっけあれ、もう忘れたな。まあいいです。というわけで10月は AV ジム大阪20日やってますんで、ぜひよろしければ来てください。
わかりました。
はい、ではあゆありがとうさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、皆さんのインタビューをお届けしました。
はい、
はい、ひとさんさんの話も面白かったでしょ。
はい、
これポッドキャストあるあるなんでね。
、はい、でも実はねこれ、うん、私も今日やったんですよね。
ん、何、あ、そうね。はいはい、そうなんですよ。ちょっとね撮りながらね、さっきのコメントのコーナー一回撮れてなかったっていうことありましたけど、まあまあね、私何回もあの、はい、前回と同じ音源を上げたってことあるからね。で記者さんはね、まあ、個人情報ダダ漏れですけど、あの家からね車で来て、であの朝5時台から待ってたという話で、立派なもんですよ、さすが記者さん。
ねえ、すごいですね。はい、でもそんな、はい、そんなに並んでたんだと思って。
そうなんですよ。インタビューにもありましたけど、岸田さんは心斎橋のオープンに並んで以来のあのアップルの行列らしいんで。
へえ、
うん。まあね、まあインタビューにもあったように、あの山村さんが毎年あのラッキーバッグ並んでくれてるんですけど、私はあのそこにランニングしに行って山村さんに会うっていうのを毎年やってるっていう。うん、まあ、そんな感じです。で3人目の愛をありがとうさんは、まあね、北海道から来ていただいて、なアップルストア札幌なくなったけど次北海道の開店の時は来てくださいって言われたんでね、行きますとちょっとあの軽く答えてしまいました。
お、ちょっとそれは私も海鮮丼食べに行きたいな。
今も行く行く行く行く行く行く。
もう大道さんのその行くには乗らないことにしました。
それはあの皆さん知らんのですけど、それ暴露していいの。
はい、
はあ、いや実はねこれ一回行こう言うて佐竹代表とわしと3人で行こうぜって言うて言うたけど、やっぱやめようって話したんですよね、姫にね。だけど当日の朝、はい、我々全然違う目的で佐竹代表と集まって結局行ってるっていう、
はい、
姫も行きたかったんですね。
ね、
どういうことかね。悪いのは私じゃない、佐竹さんが悪い。
え、違いますよね。
私です、すいません。
ですよね、
本当にすいません。もうあのちょっと番組内で攻めるのやめてもらっていいですか。
はい、じゃあ、はい、別のところで攻める。
はい、まあでも姫に行ったんですけど、
はい、
実は中に入ってないんですよ。なぜかというと開店2時間前の8時に行ってですよ。
はい、
でブラブラしてみんなと話して缶ビール飲みながらね、みんなと話して
飲んどったんかい。
飲んで9時にはもう帰ってきて、10時には家でまた飲み直しました。はい、
意味が分からん。
なのであのギズモードジャパンさんのですね、あの、はい、アップル京都がやってきたの記事からちょっとお話したいと思うんですけど、いいですか。
はい、
はい、まあ、あのゼロゲートっていう建物のその日本のアンドンをインスピレーションしたこう外観になってるそうです。
はい、
国内初のフリースタンディング 6K ビデオボール、はい、
そう、それ見たかった。
私見ましたよ外から。
はい、
は、中入ってないんでね、よう分かってないんで。でもとにかくねすごいガラス張りやったんですよ全部。
それはアップルのお店はみんなガラス張りなんじゃないんですかね。
いやいや、でも表参道とかそうやけど心斎橋とか違うじゃないですか。
心斎橋も一応ガラス張りですよね。
いや、心斎橋ほら入り口がガラス張りで横の壁は違うでしょ。
あ、だからそうだっけな、
うん、角地になってる L 字型の壁が全部ガラス張りなんですよ。
あ、
うん、外から見たのはそれぐらいですね。
残念すぎる。
まあ、京都なんでですね、外観はまあいろいろ工夫してるし、高さもね、はい、背の低い建物なんですね。
あ、 そうなんですね。
うん、なんか高さ制限あって、大丸、トレンド大丸と同じような高さのビルだったんです。
へえ、
うん、まあそんな感じのアップル京都でした。
え、そっか、中身の様子のレポートとかできないんですよね。
できないですよ、だって行ってないもん。
残念だ。え、じゃあハイタッチも見てないってことですか？
もちろん見てないですよ、もうパパッと9時に上がりましたから。
うーわー、京都の階段も見てない。
階段見てないです、はい、もちろん見てません。
え、何しに行ったんですか？
行列に並んでる人を見て、その人に取材するっていうのをやってきました。
まあいろんな人たち来てたみたいですからね。
いや、もう本当ね、いろんな人に会いましたよ。もう有名ブロガーからね、なんかその、ね、マック系の有名な、
はい、
メディアの人とかいっぱい見ましたよ。はい、
ちょっとあのどんな様子だったかっていうのを伝えることができないポッドキャスターみたいなね。
そうですね。で、ひとさんさんはあれですかね、はい、ツイッターよく見とったら大道さんが近づいてきたっていうツイートがあって、
はい、
でどうやら私を遠くから見ても分かったらしいですよ。
ああ、頭がですか。
いつもの赤パン履いてたんで。
ああ、なるほど。、うん、
まあそんな感じでした。
はい
はい、アップル京都ね、また皆さん機会があればぜひ訪れてください。
はい、
はい、ではタックポッドキャスト2第7回の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第8回の配信は月が変わりまして来月の9月7日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん次回も聞いてくださいね。
バイニャー。
コインさんのね、電気屋ウォーカーさんは姫に聞いてもらってるポッドキャストに焼却ですよ。
焼却って、私のさっき噛んだやつそのまま焼いてどうすんね。焼いてどうすん
ね。焼却、もう一回言います。
はい、
焼いたらあかんね、もう一回言いますね。
はい。